食育の時
間、服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、皆さんは食品を選ぶときどんなことを一番に選んでいますか？ある新聞の調査では、最近は食品の安全性より安さで選んでるという人がですね、増えているんですよね。まあ、経済がね、あまりね、いい状況じゃないからかもしれませんけどね。そんな中、今年2009年度の上半期に見つかった食品偽装事件は、実は昨年を上回るペースで起きているんですよ。全国の警察が摘発した食品の産地や品質の偽装事件は、上半期だけで23件、78人ですね。統計を取り始めた2002年以降最も多かったんですよ。まだまだ続いてますね。実際はですね、これどころじゃないんですね。厚生労働省や農水省に入ったのは年間2万5000件、ね、ということはですね、その表に警察の方が摘発したいわゆる本当に問題のあるところっていうのが、先ほど申し上げたように、ね、上半期だけで23件ということですから、実際はですね、小さいものを入れたらね、もっともっとあるわけですね。だけどこれはですね、あと 2,3 年すると縮小していくと思います。これだけ取り締まりがきっちりいけばですね、そういういい結果を持たされるだろうというふうに、我々はね、望んでます。一頃の牛肉偽装、中国産のうなぎ、自己米の時よりも多くが検挙されているということなんですよね。そうなるとやはり選ぶ目というものが肝心になりますね。ですから皆さんがね、選ぶ力を身につけてください。食育の3つの柱のうち1つがですね、どんなものを食べたら安心安全健康になれるか、これを選食能力、食を選ぶ力と私は言ってきておりますけれども、その選食力を養うことが食育の大きな柱の一つでありましたよね。選食力のポイントとなる点を申し上げましょう。まず見た目や安さだけで食品を選ばないことですね。見た目が良い輸入食材だとか、旬に関係なく並んでいる、ね、野菜や魚、便利な惣菜、こういうものは見た目が良い分それなりに理由があります、ね、これはね、鮮度をね、いかにこう保つかということでね、いろいろな薬品を使ったりする可能性もあるんですね。値段が安いものが安いなりの理由があるわけですからね。そして食品選びはですね、時間をかけることが大切です。洋服選びと似てるんじゃないですか、ね。洋服選びの時は雑誌などで流行りの流行品をチェックして、情報収集して、いくつかのお店を回ってですね、洋服を手に取って素材を確かめて、さらに試着してですね、最後に本当に気に入ったものを買われるでしょう。食品選びも同じなんですよ。旬を調べて、どこでできたか、原産地を確認してですね、どんな風に作られていたのか、また作られてきたのか、添加物について栄養やカロリーなどについてもいろいろ見比べてですね、検討して選んでくださいね。洋服選びと同様、食品選びも十分時間をかけましょうね。はい。まあこのね、旬とか原産地だとかあるんですけども、まあその中でやっぱり安全安心をね、できるだけ近くで作っているものを選んでほしいですね。トラックに乗せて運んできてね、 CO2 いっぱい撒き散らすわけでしょ。地球の裏から持ってきたら、もっとね、船でね、それこそ、油を使うわけでね、ガソリンをね、そういうことにならないように、できるだけ近くで取れたもの、まあ、できたら歩いて買い、取れたもの買いに行けて、それでリヤカーで運んでね、お店に並んでるものとかね、そういうのを選んでほしいなと思いますね。そして自分の買おうとしている食材のですね、栄養や特徴についてご存知でしょうかね。偽装事件というのは有名ブランドだからとかですね、〇〇さんおいしいとか、そういうイメージがよく利用されてますよね。食材そのものを育て方や味、そしてですね、値段の相場、国産はこのくらい 輸入はこのくらいかななどですね、自分なりの価値基準をしっかり持ってくださいね。そういう知識があれば不自然な点がピンとくるようになるんですよね。そして必要な分だけ買って新鮮なうちに食べること、これも鮮食力ですね。冷蔵庫開けるとね、なんだか知らんけどね、いっぱい詰まっていてね、奥の方にね、1年に1度ぐらい掃除するとわけわかんなくね、トロトロに溶けちゃったようなものがビニールの袋に入ってて、これなんだっけなんてのありますよね。無駄なもの買わないとね、ある程度スカスカになってると、冷気も回ってですね、保存がよく効くということにもなりますから、何でも詰め込まない、ね、これを気をつけましょうね。新鮮なものを新鮮なうちに食べることも安全な食への第一歩なんですよね。もちろん食品表示はしっかり見て買いましょうね。賞味期限、消費期限、生産地、添加物のことなど必ず見てくださいね。食品表示に関しては来年ですね、2010年の2月に食品表示検定というものも実施されることになりましたね。こういう検定を目標に勉強するというのも一つの方法ですよ。食育の時間、服部幸男でした。